神の御言葉はガラテヤ人への手紙5章16節から26節までです。交代に読みましょう。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方には律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不信仰、汚れ、公職、空城崇拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善に、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、共栄に走ることのないようにしましょう。聖霊は生きておられる神の霊でおられる。皆さん、ただ口先だけでしないで、生きておられる神を認め、生きておられる神を認めて、まことな心でしてください。聖霊は生きておられる神の霊でおられると2回叫びましょう。聖霊は生きておられる神の霊でおられる。聖霊は生きておられる神の霊でおられる。聖霊は生きておられる神の霊でおられます。それゆえ聖霊は私たちに生きておられる神を証明してくれますし、神の御心を私たちに知らせてくれますし、神の働きに私たちが共にするように助けてくださる方です。誰も神を見た者はいませんが、私たちは神が生きておられることを信じます。万物を通じて生きておられる神を信じています。万物を通じて生きておられる神を確かに信じています。今科学文明がどんなに発達したのか、本当に想像もできないほどです。私たちがこんなに発達した現世を生きていますが、今私たちが使っている知識は全体の約 20% も使っていないことです。それほど科学がおびただしく発達しました。こんなに発達した科学が全ての自然を研究して、自然が生きて実を結ぶのを引き続き追跡しますが、誰がこれらを作ったのかも知らず、まだ全体知識の1億万の1も得ることができませんでした。私たちは生きておられる神によって存在する万物を通じて生きておられる神を、それらを育てて、それらを作った神を確かに信じます。また神は御子を通じて、神が人間をどのように愛し、どのように助け、人間に対する関心がどうなのかを知らせるために、イエス・キリストをこの世に使わしました。イエス・キリストが行ったことを通じて、神が私たちをどんなに愛し、私たちに福をくださったかを示しました。人は誰でも自分が偉大なことをすると自分の名を誇ろうとします。しかしイエスは、私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません、私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです、と強調しながら父だけを表そうとしました。イエスは交渉外を通じて生きておられる神だけを証ししようとしました。生きておられる神だけを表そうとしました。ついにイエスが死んでから復活して天に昇りました。死んでから復活して天に昇った人間はいません。ただお一人であるイエス・キリストだけが復活の初王として天に昇りました。イエスは死者の中から蘇るのは自分の力であると言わずに、父が蘇らせることだと信じました。それで、私は父の御心通りに命を捨てると言いました。これを通じて生きておられる神を証ししようとしました。 そうかと思えばイエスは天に昇り、私たちに聖霊を遣わしました。聖霊でイエスが生きていること、また生きておられる神を私たちに証ししようとしました。聖霊は世の中のすべての人が受けることができませんが、信じる人のうちに臨まれて、彼らにイエス・キリストが今も生きておられ、生きている人と死んだ人を裁きに来られる準備をしていることを証しします。このように聖霊を通じて生きておられる神、そして生きておられる神を見せてくださったキリストが永遠に生きておられること、生きておられる神によって私たちが永遠に生きるということを証しするため、聖霊が望まれたのです。それゆえキリスト人は生きておられる神を聖霊を通じて体験し、生きておられる神をイエス・キリストを通じて体験し、生きておられる神を万物を通じて確かに体験しています。生きておられる神を信じない人は獣と同様であり、石のない万物と同様です。皆さんと私は生きておられる神を信じ、生きておられる神に礼拝し、生きておられる神を頼り、生きておられる神を慕いながら生きるのです。生きておられる神、聖霊が私たちのうちに来られて、生きておられる神を確かに知るようにさせます。新しく生まれるという言葉と清潔という言葉があります。この2つは必ず知っておくべき言葉です。調整と清潔とも言います。新しく生まれるということ、それは人間が完全に変わることを意味します。人間の本質が変わるという意味です。私たちの過去の人が人間でしたので、私たちの前兆は全て人間です。しかし私たちが新しく生まれることで、神を父と呼ぶことになります。人間の本質が変わり、過去に死んだ霊魂が生きて神の子になり、神の子としての待遇を受け、養育を受け、祝福を受けます。ところでキリスト人になりましたが、神から養育を受けようとしません。キリスト人になったと言いながらも、世の中を頼り、神には適当にしようとします。全然神の子にふさわしくありません。皆さんも子供を育てますが、子供が親の言葉に逆らったりすると、どれほどもどかしいですか？私たちは生きておられる神の子となったので、生きておられる神から養育を受けようとするとき、その祈りが捧げられ、祈りに応答があり、神の福と助けを受けることができます。生きておられる神、重生、新しく生まれるというのは、神の霊によって生まれ変わることです。私たちは過去に死んだ霊でしたが、神の霊によって生まれ変わって、完全に私たちの身分自体が神の子になったのです。これを認めなければなりません。自分が賢いからといって、神の子、それ私とは関係ないと思ってはいけません。私たちが生まれ変わったのは、教理的な話ではありません。それは完全な体験です。それで私たちの身分が神の子であることを、誰にでも確かに告白できる大胆と信仰、体験を持たなければなりません。生まれ変わった人に聖霊が与えられましたが、聖霊が望むと、また聖霊を通じて神の子性質を持つようになります。人間は肉体を持っているので、肉体の願いがあります。誰でも肉体を持っているので、誰でも肉体の欲望、願いがあるのを知っています。肉体の願いがありますが、この肉体の願いを持っている私たちに聖霊が望むことで、聖霊の願いも入ってきました。ところが、肉体の願うことは聖霊に逆らい、聖霊の願うことは肉体に反します。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです、と言いました。これは聖霊に従って生きると決心して、徹底的に聖霊に従うか、それとも地獄へ行くことがあっても、肉体の願いに従って生きると決心するか、二つの中で一つを確かに選びなさい、という意味です。決めた心がなければ、これによってもあれによっても憎まれるという意味です。イエスを信じるというのは、神の御心通りにするとき、誠の喜びと力があります。それなのに、これもあれも全部持とうとしたら、失敗してしまいます。それゆえ、聖霊の願いに従うか、肉体の願いに従うかは、自分の選択にかかっています。 聖霊に従うのを選んだ者は肉体の願いを超越する力がありますが、肉体に従うのを選んだ者は聖霊が望みましたが、聖霊の力が一つも現れません。聖霊が望むと神の御性質を私たちに表します。清潔とは清いという意味です。聖霊が望むとその時から清くなります。清潔というのは完全に変わったのではなく、人間の実態はそのままあって変わっていくことです。変わっていくこと、さっき言った通りに生まれ変わるというのは霊魂が完全に神の子になることで、これは一度生まれ変わることです。しかし清潔というのは続けて清くなっていくことです。私たちが生まれ変わったからといって肉体自体が神になるわけではありません。神を父と呼ぶからといって肉体自体が神になるわけでもありません。肉体が変わっていく生活を清潔と言います。キリスト教の一番重要な教理的な主張がまさに清潔です。清潔になっていくこと。しかし人間には肉体があって、この肉体自体が神に変わるわけではありません。この肉体は息が切れてこそ初めて苦しめない存在になることであって、その前までは限りなく苦しめ、肉体の願いを求め、霊的生活をかなり阻害する要素になります。いくら霊的な人だといっても、その人の肉体が神になったわけではありません。肉体は最後までお墓に入るまで肉体です。それゆえ聖霊を受けた後には聖霊に従って生きなさいというのです。聖霊に従いなさいというのです。聖霊は変わりません。私の性質を私より良くしている人はいません。自分の性質を自分により良くしている人はいません。私の性質は私が良くしています。私もこの性質のせいで、私の品性のことで信仰生活するとき悩んで苦しみます。この性質、性格、これを全くコントロールできません。この肉体の願いが信仰生活を妨害します。これに勝つことができる力、それは聖霊を受けて聖霊によって生きようとするときできます。聖霊によって生きようとしなければなりません。聖霊が望むと確かに変わります。私がイエスを信じて確かに変わったことを気づきました。自分の性格、性質ではなく、確かに聖霊によって変わったことを自分が気づきました。御子の魂100までと言ったように、誰でも自分の性質を一生持っています。一生みんな自分の性質を持っていますが、聖霊が望んだ後には確かな変化が現れます。聖霊によって聖霊の実が現れると言いました。これは清潔な人から当然に現れるべきものです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありませんと言いました。言い換えれば、これは一つも捨ててはいけないし、一つもどんな批判をする必要もないということです。これは完全にそうならなければならないのです。確かに聖霊が望むと愛があります。伝道してみればわかりますが、人々は自分がイエスを信じ始めたその時を自分の信仰の始まりだと思います。しかしその人を伝道するために、どれほど多くの人々が一緒にイエスを信じたか知っていますか？伝道はそんなに簡単にできるものではありません。霊魂を救うこと、簡単にできたものではありません。イエスを信じて、自分はその日からイエスを信じたと思いますが、その人のために多くの人々が涙を流しながら心を尽くして祈ります。信者たちは他人の信仰生活を助けるために悩みます。今週は教会に来たが、来週は来ないならどうしようと思いながら、その人を助けようとします。自分のことばかり考えず、他人のために気をもみます。自分が伝道しようとする人の通合、家庭雰囲気などを気にします。その人が夫婦喧嘩でもしたら、あのせいで教会に来なかったらどうしようと気をもみます。これを見て周りの人々は、自分だけイエスをちゃんと信じればいいのに、どうして他人の通合まで考えて心配しながら伝道しようとするのかと言います。しかし一人でも多くイエスを信じさせたくなります。多くの人々に伝えたくなります。それで気をもみます。私も自分が自ら教会にいた と思いましたが、考えてみたら、私を1年前から伝道した人がいました。その人に会うたびに私は教会に出して悪口を言いました。私を伝道したあの人も本当に大変だったでしょう。ですからこれは愛ではなければできません。愛がなければ伝道できないのです。愛とは何か、どのくらいを愛というのか、それは誰でも知っているようにお母さんの心です。お母さん、考えてみましょう。自分の性質、自分のお母さんだからその性質を知っても一緒に生きるのであって、他人ならそうできません。自分の子の性質がいくら悪くても、お母さんは自分の子を可愛がります。子供が水をこぼしても可愛いし、寝小便をしても可愛いし、ただ可愛いのです。ですからお母さんの心が誠の愛です。墓会も同じです。人が嫌いになると絶対墓会できません。人に会うのを嫌がるとそれがはっきり現れます。表にはっきり現れます。考えてみましょう。赤いものが全部辛いわけではありません。赤いものの中には辛いものもありますが、辛くないものもあります。辛いからといって全部辛いわけではありません。墓会も同じです。愛のない墓会もあります。この愛がなければ墓会は絶対できません。変愛したら絶対墓会をすることができません。復興はできません。誠の愛、神の前でいつも認められる、そんな愛をしなければならないのです。愛、お母さんのような心の愛。雷病人が来た時、自分が雷病人のお母さんだと思うなら、その雷病人を門の前で行けと言いながら門を閉じたりはしないでしょう。自分が雷病人のお母さんだと思うならそうしないでしょう。私が花のお母さんなら、花がきれいだと言っておることはないでしょう。私が茨のお母さんなら、その茨の木が私の顔をひっかいたからといってそれを折ることはないでしょう。ですから誠の愛はお母さんだけができるものです。愛、愛があれば自然に喜びがあります。すると自動的に平安があります。父親が家庭を愛すれば家庭に喜びがあり、自然に平安があります。それゆえ聖霊の実は愛、喜び、平安、この順番になります。聖霊の実は寛容です。寛容、忍耐があれば信仰生活がうまくできます。忍耐、聖霊が望んで忍耐の実を結びます。私は正直に言って恥ずかしいですが、気がせっかちです。せっかちな性格は社会生活にもあまりよくありません。役に立ちません。せっかちな性格、これが先天的な性格か環境による性格か分かりません。気が短いのをどうすればいいのか。それで辛抱強い人が羨ましい時もありました。そんな人の前で私のせっかちな性格が恥ずかしい時もありました。ところが聖霊が来て私のせっかちな性格を超越し、辛抱強くしてくれました。聖霊によって性格が変わったのです。それで寛容できます。これは聖霊によってだけできます。寛容があってこそ聖霊によって親切の実が現れるのです。人に忍耐力があってこそ親切な心ができます。親切な心があってこそ人に善意を表すことができます。それゆえ寛容、親切、善意、この順番で話しています。寛容があってこそ親切が、善意が現れるのです。このようにならなければなりません。そうかと思えば、誠実、柔和、自制、聖霊が望むと神に対する誠実な心ができます。しかし全てのことに誠実な人だと言っても、性格が柔和でなければ何もできません。ある人がいます。自分の受け持った仕事は上手です。任された仕事はうまくできますが、性格が穏やかでなくて、どんな職場に入っても1ヶ月もしないうちに辞めたり、1年もしないうちに辞めたりします。その性格のせいで、自分がいくらよく知っていて有能だと言っても、上役の前ではその人を尊重しなければならないのに、それができないから辞めるのです。どこでも有能な人として認められ、仕事がうまくできるとしましょう。そうすればそうするほど、もっと柔和な人にならなければならないのに、上役を無視します。こうなると辞めるしかできません。それゆえ誠実な人ほど柔和な人にならなければなりません。柔和、 柔和なものは幸いです、その人は血を装着するからですと言いました。柔和な人になるためには知性が必要です。自分を知性するのが必要です。どうして柔和な人になれないかというと、知性できないからです。自分の性格があっても知性し柔和になれば誠実になることができます。うちの教会にも執事ですが、自分の性格を知性できなくて執事の役割をまともに果たせない人が多いです。それゆえ教会で奉仕を誠実にするためには柔和な人にならなければなりません。柔和な人になるためには知性できなければなりません。知性、これが聖霊によると言いました。聖霊によって誠実になれば柔和も知性も現れると言いました。聖霊によって実を結ぶと言いました。聖霊は私たちを助けてくださる方です。私が皆さんの前でこのように説教するから、私を完全に記憶変わった人だと誤解するかもしれません。しかしそうではありません。私が説教するため講壇に立つときは、人間の最も立派な点だけ持って立っているのです。私が牧師だから天使のように立派な人のように見えるかもしれませんが、私もこの講壇を降りると自分の中で肉体の欲望が渦巻きます。私は結婚するとき、うちの妻だけを愛しよくしてやらなきゃと決心して結婚しました。ところがそうならなかったのです。妻を無視しました。外では、ああもっとよくしてやらなきゃ、自分の家族を離れて閉じてきた人なのに私がよくしてやらなきゃ、妻には私しかいないはずなのにと決心してからも妻を見れば怒りました。それからまた後悔して、私が悪かった、自分の家族を離れて私だけを頼って閉じてきた人に私が悪かった、よくしてやらなきゃと決心しましたが、その時だけでした。もし私がイエスを信じなかったら本当に大変なことになるところでした。聖霊が来られて私の心をぐっと入れ替えてくれました。私たちは聖霊を信じなければなりません。頼らなければなりません。主は聖霊を受けなさい、聖霊を受ければ自分自身に勝って神の力で満たされると言いました。パウルも聖霊が望まれると愛と忍耐と誠実が現れると言いました。私たちは聖霊によって聖霊の実を結ぶことをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間、主よ私を清くしてください、聖霊によって清くしてくださいと祈りましょう。聖霊の実を結ぶようにしてください。私の肉体の欲望を超越できるように聖霊によって清くしてください、聖霊で助けてくださいと声を出して祈りましょう。声を出して祈りましょう。